ただいまエフェソの信徒への手紙1章の20節から23節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の20節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ天においてご自分の右の座につかせられました。この力をというふうに始まっていますけれども、直前の19節を見ますと、パウロがエフェソ教会の人たちを覚えて祈っているお祈りの言葉が記されています。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。パウロは祈っているんです。エフェソ教会に集う一人一人が神様の力の大きさ、頼もしさを知ることができますように。でパウロがこういうふうに神様の力の大きさを知るようにと祈っているのは、エフェソ教会の人たちだけに限った話ではないだろうと思います。すべての教会のキリスト者たちも、またまだ口では信仰を言い表さず洗礼を受けるに至ってない人たちも含めて、どうかなるべく多くの人がこの神様の力の大きさ、頼もしさを知ることができますように。パウロが祈っている祈りはそこだろうと思います。さてしかしです、神様の力の大きさを知るように、そんなふうに祈られたとしても、率直に申しまして私たちは困ってしまうんじゃないでしょうか。神様の力の大きさって一体どうしたらわかるもんなんでしょうか。何か不思議な力とか奇跡でも起こればわかるんでしょうか。例えば私たちがどうしてもこうあってほしいとか、こうでなければいけないとか、必要だと思うようなことについて熱心に神様にお祈りをする、するとそれが願った通りになる。それもとても不思議な成り行きで、普通ならとても実現しないような仕方なのに実現する。そんなことでもあれば神様の力がわかるというふうになるんでしょうか。残念ながらそうはならないようなんです。というのは、願いが実現するということは誰でもが喜びますけれども、それが不思議な仕方で実現したと、それは認めるとしても、それが本当に神様の力によることだというふうには普通人は考えられないところがあるからです。私が以前お仕えしていた教会で、病気が重篤になってとうとう意識不明の状態になって、お医者様からは、持ってせいぜいあと数日だろう、そういう見通しを告げられた教会員がいらっしゃいました。でところがその人はそのままの状態でなんと5年間もその時から生き続けるということが起こりました。で家族の人たちはそれを見て、このおじいさんは大変素晴らしい、これこそ信仰の力だった、亡くなったご葬儀の時に口々に私にそう言ってくれました。ところがです、それで誰一人そのおじいさんの信仰を受け継ごうとはしなかったんです。私は当時そのこと大変不思議に思いました。しかし今ではどうして誰も神様を信じると言い出さなかったのか分かるような気がします。お医者様もサジを投げたような患者がそれから5年もの間生きながらえた、でそのこと自体はすごいことだと思うし不思議なことだと家族の人たちは一人一人みんな思ってたんです。ところがそれは実は本人の信心の力であって、神様がその人を生かした奇跡だというふうには考えなかったんです。実際に奇跡のような出来事に出会っているのに、そこに神様が働かれてそうなっているんだ というふうにはなかなか人は考えられないという実例だろうと思います。パウロはあなた方が神様の絶大な力を信じることができますようにそう祈りましたけれども、その時にその後パウロは人々の生活の中に起こる不思議な出来事や奇跡に思いを向けさせようとしないんです。ただ主イエスキリストに思いを向けさせようとイエス様を指し示します。それが実は今日私たちが聞いている箇所の最初の言葉、20節の言葉なんです。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせられました。パウロがこんなふうにイエス様に思いを向けさせようとするのは、私たち人間生活の中に神様の力が及んでないからっていうのではありません。自然の中にも人間生活の中にも神様の力が働くという場合は確かにあると思います。しかし私たちは自分が身近に見聞きするいろいろな出来事の場合には、そこに神様の力が働いているということを認めない場合が多いんです。ですから神様がご自分のことをはっきりと人間に示そうとなさる場合には、主イエスキリストという方を通してそれをお示しになります。どうしてか、イエス様こそ神様がご自身を表そうとしてこの地上に生まれさせてくださった救い主だからです。イエス様は神様がどんな方であるかを表すためにクリスマスの日に人となってこの地上においでになったんです。あのイエス様こそが神様を表すのだと、そうであるならば、じゃあキリストのうちに働いている神様の力というのは一体どこに現れているんでしょうか。イエス様はたくさんの人を癒された、聖書を読むと、福音書を読むとそう書いてあります。あるいは悪霊を追い出されたとか、湖の上を歩いて船に近づいてこられたとか、嵐にあった時には立ち上がって嵐を叱りつけると波も風も静まったとか、そういう不思議なことがたくさん聖書の中に書いてあります。そういうところに神様の力が示されているんでしょうか。でそうではありません。今申し上げたのは、確かにイエス様は神様の力に預かってそれを用いてさまざまな奇跡をなさった話ではあります。ところがです、福音書を読んでいると、この奇跡を見た人たち、それに出会った人たちは最初はみんなびっくりするんです。大変不思議があって、これは確かに神様がなさったことに違いないと最初は言うんです。ところが実は奇跡を見るとすぐにそれに慣れっこになってしまって、もっと多くの奇跡を見たがるようになります。私たちの世界の中に起こる神様の力に満ちた不思議な出来事というのも、それを信じようとしない人にはただの不思議な出来事で終わってしまうんです。そしてその不思議を見ることができた、もっと見たい、そんなふうに自分の思いの方が先に立って、そこで神様が自分に働きかけておられるのだというふうには考えられなくなってしまいます。ですからイエス様のなさった癒しや印の技というのも、それだけでは人間が神様の偉大な力に触れて信じるというふうには至らないんです。それだったら神様の道からはキリストのどこに働いたんでしょうか。20節では、神様の道からがキリストの復活のうちに働いたのだ、そう言われています。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させられた。 そう書かれています。それならば死んだ人が生き返るというその不思議さ、復活の不思議さに驚けということなんでしょうか。でそうじゃないんです。この20節を丁寧に読んでみると、キリストを死者の中から復活させ天においてご自分の右の座につかせられた、そう言われています。ただ復活だけだったら、実はそれも誠に不思議な出来事の一つ、それに数えられて終わりなんです。神様の力はどこに現れたか、それはキリストがただ復活をしただけじゃなくて、神様の右の座についておられるそのところに現れているっていうんです。天において神様の右の座についている、そんなふうに言われても、もちろん私たちはこれを肉眼で確かめるということはできません。しかし肉眼で見られないんだったら、私たちはどうやってこれを知ることになるんでしょうか。でここに言われている神様の右の座というのは何を言っているのかというと、全てに勝る権威のことを言っています。その昔オリエント地方の先制君主たちはみんな自分を神様だ、神格化して自分を神だというふうに崇めさせました。でその時にです、その先制君主たちは、自分は神と等しいのだから普通の人間とは交わることをしないというふうに言って、人間とは言葉を交わそうとしなかったんです。すると実際の政治をするとき、祭りごとをするときには、王様はです、いろんなことを人々に伝えられなくなってしまいます。そこで王宮の玉座にです、その王様の、椅子の隣にもう一つ椅子が設けられました。そしてその座についているもの、その席に座っているものが王様と相談しながら王様の代わりに命令を下すというふうであったんです。で、その王様の権力を実際に代弁して行使する者の座る席が王の右の座と言われるところです。イエス様が天において神様の右の座についておられるということは、神様と等しい権威をお持ちの方として神様と共にいらっしゃるのだということを言い表している言葉なんです。でここにはキリストが死者の中から復活したということと、そのキリストイエス様が神様の右の座についているということが並べられています。主イエスキリストの十字架の死、これはただの死じゃないんです。十字架にかけられた死です。でこれは木にかけられた、旧約聖書以来です。木にかけられて死ぬ人は神様から呪われ、神様から見捨てられたものとして死んでいく、そういう姿だというふうに教えられ考えられていました。ですからキリストの死、十字架の死というのは、これは実は神様の怒りを買って神様に呪われて神様から捨てられた人間の亡くなり方だったんです。しかしそういうふうに神様から捨てられた形で亡くなった、そういう亡くなり方をどうして神様の独り子であり神様と等しい権威を持っておられるイエス様がしなければならなかったんでしょうか。それは私たち人間のせいなんです。このキリスト死者の中から復活させと一言で言われています。死んだ人が生き返って蘇ったことなんだと簡単に私たちは受け取るかもしれませんが、実はこれは十字架の死、神様に呪われたそういう死の中からの復活です。でどうしてイエス様が呪われた死を迎えなきゃいけなかったのか、それは人間の身代わりになったからなんです。私たち人間は普段どう暮らしているか、キリスト者であってもいつの間にか私たちは神様を抜きにして自分が人、自分中心で生きるのが当たり前、それはどんな人でもそうだろうと思います。教会に通っていてもです、私たちは四六時中神様やイエス様のことを考えて自分は神様のしもべだなんて思って暮らしてません。礼拝をしているときはさすがにです、 神様が私の神様なんだって思ってる、そういうことあるでしょうけれども、しかしこの礼拝堂を後にして1週間の生活に赴いていけばです、私たちはいつも自分中心で神様なんかどっかに置き忘れているような生活をします。だけれどもそういうあり方、私たちはそれを当たり前のようにしていますが、実はそういうあり方をするということが人間の本当の姿かというと、少なくとも聖書に照らして言うならばそうじゃないんです。どうしてか、私たちは自分自身のために作られ生まれてきたんではなくて、周りの人たちと一緒に生きて、お互いにみんなで人生を分かち合って喜びを共にしながら、その生きることを通して本当に命って素晴らしい、生きるって感謝だよねというふうに喜び合うことで、神様がこの世界をいいものとして作ってくださったというふうにみんなで賛美するために作られたからです。ところが神様を賛美して生きるはずの人間が、周りの人たちと一緒に生きて命の喜びを分かち合うために作られたはずの人間が、実はどこかで思い違いをしてしまって、自分中心に自分の思いが満たされるために人生生きるようになっちゃってるんです。世の中で自己実現がとってもいいって言われる人はいっぱいいますけれども、実はそういう生き方っていうのは聖書に照らすと、照らして考えますと、人間が本当に作られた作られ方にふさわしいとは言えないんです。私たちは自分が満足するために生まれてきたんではなくて、みんなで生きて神様を喜ぶために、命が与えられていることを感謝するために生かされているんです。ですから、多くの人間は自分の思いが実現しないと生きている甲斐がないと思いますけど、神様の側から言うと、そんなふうに人間が自分のことしか考えて生きないとしたら、それは作った甲斐がないということになるんです。神様の人間を作られた目的からすると、私たちは外れて生きている、それが当たり前になっている。でそういう人間は実は神様からすれば失敗作として、これを滅ぼしてしまうということだってないとは言えない。またあるいはそうされたとしても私たち文句言えないところなんです。ところが神様はそんなふうに滅ぼされても仕方がない人間一人一人を憐れんで、その人を滅ぼす代わりに、本当にその人がもう一度神様のものとして生きられるように、そういう道を備えてくださったんです。それがどういうあり方かっていうと、神様はご自分の一人子を救い主としてこの世に送ってくださって、そして私たちが本来なら滅ぼされなきゃいけない、その滅びを一人子の上に肩代わりして背負わせてくださる、そういうことを実際に起こすことで、私たちが神様に背いて神様抜きで生きている、そういう罪をイエス様の上にかぶせてしまう、そしてイエス様を十字架に置いて実際に苦しめ殺すという仕方で、私たちの神様から外れて神様抜きで生きているその罪と過ちを清算するという仕方で、私たちに新しい命を与えようとしてくださったんです。ですから十字架の死というと、あの十字架の木の上でイエス様が一人で苦しみ一人で死んでいるように思いますが、実は本当にあの十字架にかけられなくてはならなかったのはイエス様じゃないんです。私たち人間一人一人の方があの十字架にかからなくてはならなかった。私たちは神様に当然捧げるべき栄誉を捧げることができない、出来損ないのものとして神様からこれは失敗作だというふうに呪われ捨てられて処分されて十字架につけられても仕方がない、そういうものたちだったんです。ところが神様はその私たちが受けるべき刑罰を一人子であるイエス様に肩代わりさせて、私たちのために十字架に貼り付けにしました。木の上で亡くなるようにしました。イエス様の十字架にはそういうわけがあったんです。そして あの十字架がです。そういう神様の御心から起こったことであって、イエス様に何の落ち度も過ちもなかったということを表すように、イエス様は復活させられて、そしてただ復活しただけではなくて、天の神様の右の座についておられるんです。イエス様ご自身は、もともと神様の一人子であって、神様と等しい方ですので、神様の右の座について、そして世界を支配し、世界の出来事一つ一つをご覧になっておられるんです。で、今申し上げていることというのは、今日最初に申し上げましたけれども、肉眼では見ることができないことです。地上の出来事や物事ならば、肉眼で確認して確かだということができますけれども、しかし今私たちが聖書から聞いていることというのは、天でイエス様が神様の右の座についておられるのだということです。じゃあ見ることができないものをどうやって確かめて、確かなこととして知ることになるんでしょうか。見ることができないのであれば、それは聞くことによるんです。もう少し正確に言えば、聞かされてそれを信じることによって私たちは確かなこととして知るようになるんです。肉眼では見ることができない、しかし確かに存在するもの、それは世の中にいくらだってあります。例えば空気がそうです。私たちは空気見ることできませんけれど、空気が存在することを疑う人なんて誰もいません。あるいは愛もそうだろうと思います。愛はどんなにそこにあると主張してもです、相手の人がそれを信じて受け取ってくれるのでなければ、その愛は相手に届きません。愛を信じようとしない人は、この世に愛なんか存在しないんだ、そういうふうに言う人だっているかもしれません。しかし愛はやっぱりあるんです。そして愛する人はなかなかそれが相手に届かないとしても、その愛を何とかして相手に知らせて受け取ってもらおうと一生懸命になるんです。人間の愛とは違いますけれども、しかし神様が人間が滅んでいくことをよしとしないで、独り子のイエス様の上に神様を軽んじてしまう、人間の罪を負わせて十字架にかけて滅ぼし清算をしてくださるというのも、これは神様の側の愛の行いです。そして神様はそういうことがあったのだということをこの世界に知らせるためにどうなさったか、教会を盾になったんです。主イエスキリストが私たちのために十字架にかかってくださったのだ、そのことを教会は常に語り続けます。もう2000年の間それを続けてるんです。そしてそのことを語りながら、神様の愛っていうのは本当に私たちの上に注がれているんだ、神様の愛はこの世と人間の上に今も与えられ続けているんだということを常に明かしし続けているんです。23節のところにこういうふうに言われます。教会はキリストの体です。教会がキリストの体だということは、頭であるキリストのために教会はあるし、そのために働くということです。ただこの23節は少し読み取るのに難しい言葉だというふうに言われています。それはその後に書かれている、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。私たちの聖書だとそう訳されているこの言葉というのは、これは教会にもかかるしキリストにもかかる、もともとの聖書を読むとそうなんです。新共同訳聖書ではこれは教会の説明として、受け止めているようです。だから、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちている場だと、教会を場というふうに捉えて、そういうふうな訳し方になっています。しかしイエス様こそ実はすべてにおいてすべてを満たしている方だ 仮にそう読むとすればです、イエス様はすべてにおいて、どんな場合にもということですが、どんな場合にも一切の必要を満たしてくださる方だと。で、そういうふうに読めば、実はキリストは力に満ちた方だ、そういう、一番最初の20節の言葉にぴったりくることになるんです。イエス様はどんな場合にも私たちと共にいてくださって力を与えてくださるんです。そして教会はそういう力に満ちた頭であるイエス様を表す体として、イエス様のなさった十字架と復活の御業をずっと語り続ける場であるということになると思います。新共同訳聖書ではそれが教会にかけられて、この全てにおいて全てを満たすというのがイエス様じゃなくて教会にかけられたものだと受け取って訳しています。で、この場合にはいつも伴ってくださり、私たちを満たし支えてくださる方が、すなわちイエス様が満ちている場所が教会なのだというふうに言っていることになると思います。どんな場にも、どんな場合にも、すべてを満たし支えてくださる方が教会に満ちている、これは肉眼で見える現実ではなくて、聞いて信じるほかないことだと、そう思います。しかし私たちはイエス様が確かに神様の力を表すために、神様がどんなに深く人間を愛し、人間が本当に命を喜んで神様のものとなって生きるようになるかを伝え続けるためにこの地上に立てられているんです。イエス様がいつも私たちと共にいてくださる、そして私たちを満たし支えてくださる、それが実は私たち一人一人が最後まで生きていく、その時に私たちを支えてくれる真理なんです。復活して天上で神様の権威を持っておられる方がきっと今週の私たちもご覧になり、いつも支えてくださる、そう信じて神様の御名を賛美し、また御名による保護を求めながらここから歩み出したいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、教会はすべてにおいてすべてを満たしておられる方の満ち満ちている場です。聖書がそのように私たちに語りかけてくれています。私たちはこの教会にやってきて、そしてあなたが本当に私たちの上に力を持って臨んでいてくださり、人間のあなた抜きで生きてしまうために起こるさまざまな惨めで破れの多い現実を超えて、なお私たちを生きるようにと招き導いてくださることを感謝いたします。日々の生活の中で私たちはあなたに支えられ生かされていますけれども、そのことを感謝することが少ないことを申し訳なく思います。あなたが私たちを支えてくださるのが当たり前であるかのように考え、しかしそれでいてあなたに感謝することもないのに、私たちが自分の思うようにならなかったり、思いを超えることに出会うとすぐにがっかりしつまずいてしまうような弱さを抱えていることも思います。どうかそのような私たちをあなたがなお憐れみ、慈しみ、いつも支え生かそうとしてくださっていることを知ることができますように、教会が2000年間礼拝を捧げ続け、あなたのなさりを伝えながら、またあなたの皆を賛美し、この地上に立ち続けてきています。この愛宕町教会もそのような大きな教会の営みの中で、あなたがキリストの体として用いてくださり、私たちに御言葉を聞かせ続け、またあなたを賛美する場所としてここに備えていてくださることを感謝いたします。どうかあなたによって生かされている一人一人なのだということをもう一度改めて覚えることが許されますように、そしてあなたの力に預かって、あなたの慰めと力を与えられながら、勇気を持って 与えられているそれぞれの生活へと向かっていくことができますように導いてくださいますようお願いいたします。私たちの人生は生きれば生きるほど深刻な難しさが重なってくるところがありますけれども、どんなに大変な時にもイエス様が共にいてくださり、私たちのために十字架にかかり復活してくださっていることをどうか私たちが見上げることが許されますように、思うようにならないことが重なり、自分自身としてはとても力が及ばず無理だと思って絶望しそうになる時にも、そのような私たちをなお確かにご覧になり支えようとしてくださっている主が私たちに伴ってくださっていることをどうか覚えさせてください。イエス様がこの私を支え持ち運んでくださる主だということをどうか私たちが自分の口で言い表し、そしてそのことを表すしもべとして新しい生活を始めることができますように、私たち一人一人に主に対する思いをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。